ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをお送りします。5月25日、松原拉致問題担当大臣は拉致被害者ご家族とともに、デイビース米国北朝鮮政策担当特別代表と面談し、日米間の協力関係などについて意見交換を行いました。6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で58歳になられます。この方をはじめとする、まだ日本に帰国できていない全ての拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月11日、日韓の専門家による政策対話について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
去る6月7日と8日の両日、日本で日韓のさまざまな分野の専門家が集まりました。まあ、政策対話といいますか、主として政策に関して議論をする会議がございました。いろいろな問題を率直に意見交換するという目的でありますが、まあ、一つはもちろん日韓関係というものを今後どう発展させていくかということについて、もちろん多くの議論をいたしました。まあ、現在いわゆる慰安婦問題、あるいは竹島問題といったものをめぐって、まあ、日韓の間にある種の緊張関係があります。決して今関係が極めて良好であるとはまあ言えないような状況にはありますが、まあ、しかしその一方で日本と韓国が双方が共有している利益と共通の利益を持つ問題についての協力、あるいは共にその問題に対処していくという、まあ、そういう問題についての協力関係というのは当然ちゃんと前進しているということになろうかと思いますので、問題はいわゆるこの歴史の問題、韓国側が歴史問題と呼んでいるものが他の分野での日韓協力に悪い影響を与えないようにすると、その方法を日韓が考えて見つけていくということが、まあ、一番重要だということで意見が一致をいたしました。で、まあ、現在は韓国側はイ・ミョンバク政権のまさに最後の時期に当たっておりますので、まあ、どうしても歴史問題というものが出てくると、まあ、そこから逃れ出るというのが非常に難しくなるという時期でありますが、まあ、しかしこの12月に大統領選挙があり、来年の2月からは新政権が韓国でスタートすることになりますので、 この韓国の新政権がスタートするところが、いわば一つの大きな機会になるということで、日韓双方とも意見が一致いたしました。まあ、すなわち来年、韓国で新政権がスタートした後の、その時期というのは非常に重要な機会、チャンスでありますので、まあ、そこに集中して日韓関係をさらに前進させると。とりわけ日韓が共通の利益を持っている問題、分野に関する協力というものを、ともかく来年1年は相当力を入れて進めようと。2015年に日韓は正常化して50周年というのを迎えますので、まあ、それに向かってですね、日韓関係を前進させようということで、意見が一致いたしました。北朝鮮問題については、まあ、主たる議論というのは、現在の金正恩体制、新指導部というものをどう見るかということであります。まあ、金正恩指導部のその安定性ということについては、まあ、ともかくこの4月まで、まあ、昨年の12月から今年の4月までは、まあ、安定的に推移してきているんであろうという、まあ、そういう点では意見が一致しておりますが、まあ、しかし今後を展望するとき、果たして金正恩体制というのがどこまで安定的に進んでいけるのかは不透明であると、まあ、したがって我々は相当そこに対しては関心を持たなきゃいけないということでも意見が一致いたしました。まあ、特に金正恩体制は、まあ、必ずその悪化した経済を再建するという大きな課題があるわけであります。まあ、とりわけ人民生活、国民生活の水準を上げていくと、まあ、かつて金正日体制下でも金日成体制下でも不可能であったことを、今回もその課題に取り組んで、かつて不可能であったものを可能にしなければいけない、国民生活を引き上げなきゃいけないという大変大きな課題を金正恩体制は背負っているわけですが、まあ、それにうまく対応できるかどうかということになると、まあ、極めて難しいであろうということが指摘されましたし、また金正恩と第一秘書という、まあ、新しい指導者は、まあ、若いわけでありますので、まあ、やはり世代交代というものが当然必要となるので、それがうまくできるかどうか、まあ、そこにも相当我々は関心を向けなきゃいけないということが言われました。まあ、韓国側は特に金正恩体制のいわゆる後見人グループにいろいろな変化があると、まあ、特にこの4月にチェリョンヘが大抜擢されて実力者になったわけでありますが、まあ、代わりにまあ、リ・ヨンホ総参謀長の力が思ったより制限されてるんじゃないかと、まあ、いずれこの2人の関係というものが政権を不安定にするかもしれないということが懸念されるということになりますし、同時に韓国に対する批判、非難、あるいは誹謗中傷というものをずっと金正恩体制は続けているわけですが、まあ、ここには自信のなさ、不安感というものが反映されていると、韓国との間に緊張関係を作らなきゃいけないという、まあ、それが金正恩体制の弱さであるということが韓国側の基本的な認識のようであります。問題は北朝鮮の核問題ということになりますが、金正恩体制も今までと変わらず核ミサイルをやはり保有しようと目標にしていると考えられますので、北朝鮮が核ミサイルを持たないようにするをどうやって止めるかということで、まあ、外交努力をより日本も韓国も強めていかなければいけないと、まあ、それを考えなきゃいけないということになりますが、同時にその外交努力がうまくいかないときにはですね、その辺の対応策も考えておかなければいけませんので、アメリカの拡大抑止を強化する、まあ、具体的には韓国に再びアメリカの戦術核兵器をまた再配備すると、あるいは朝鮮半島周辺にアメリカの戦術核兵器というものが再び再配備されると、まあ、そういうようなこともですね、考えざるを得なくなるかもしれないと、まあ、そういうことを今からも検討しておくべきだということで意見が一致いたしました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、 拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致事件とは何なのかについてご説明します。まず、拉致事件とはいつ頃起きたどんな事件なのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。学校帰りや恋人同士で遊びに行った先、また留学中のヨーロッパ滞在先で全く痕跡を残さずに、ある日突然何人もの人たちが消息を絶ちました。後に日本の関係当局の捜査により、これらの事件は北朝鮮が主導して日本人を誘拐し、北朝鮮に連れ去ったいわゆる拉致だということが判明したのです。現在、明らかに北朝鮮による拉致の被害者であると日本政府が認定している日本人だけでも17人います。北朝鮮はなぜ日本人を拉致するような事件を起こしたのでしょうか。北朝鮮が国家的犯罪である拉致を行った背景には、いくつかの目的が考えられています。一つには、拉致した日本人の身分を語り、北朝鮮の工作員を日本人に偽装させるため、また工作員を日本人に見せかけるための教育係として利用するためです。これまで日本政府は北朝鮮に対してどのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以来、日本政府は機会があるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきました。しかし、北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日、平壌で開催された日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた拉致を初めて認め、謝罪しました。そして、地村康史さん、福江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我瞳さんの5人の日本人拉致被害者が、日本に帰国することができたのです。拉致されてから24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して、帰国をした5人以外の方については、8人が死亡、4人は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかし、このような北朝鮮の主張には裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、この問題の解決なくして、日朝の国交正常化はありえません。日本政府は、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて、最大限の努力を尽くします。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである、斉藤文代さんからのメッセージです。このメッセージは、2011年10月31日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
カオル、元気していますか？ふみお姉ちゃんですよ。母スナヨも、 91歳になり、私たち子供のことを心配してくれていますが、カオルはお母さんの大事な大事な一人息子です。目の前に立って、お母さんと声をかけてくれるまで、絶対来て会いたいという一心で頑張っています。手探りで何かを探しています。カオルのことを探しているんだと思います。会わせてあげたい。日本に帰れるよう、お姉さんは寝る前に絶対お母さんにカオルを会わせてくださいと、神様にお願いして寝ます。またお父さんの墓参りに行きますが、お母さんとカオルが一日でも早く会えますようにと、お願いして帰ります。ここで、のりこ姉ちゃんがカオルにお話をしたいと言ってますので、のりこの声を聞いてくださいね。変わります。カオル、元気ですか？寒いところで体を壊していませんか？心配しています。のりこ姉ちゃん元気です。お母さんも今ベッドでカオルの帰りを待っています。早く会いたいですね。みんな元気ですよ。お母さんは一日でもカオルを忘れていませんよ。カオル早く帰れるといいですね。待ってますよ。のりこより。姉ちゃんも母の看病一生懸命務めさせてもらいます。カオルもいろいろ苦労があると思いますが、日本に帰り、家族と会える夢を持ち続けてください。夢、希望は思い続けると絶対に叶います。その時は33年分か何年分かわかりませんが、いっぱいいっぱい話がしたいですね。笑いながら、涙しながら話しましょうね。その日が来るのを待っています。絶対助けますから、カオル辛いでしょうが、頑張るのよ。父ちゃん、母ちゃんの子供です。それを忘れないでいれば、何でも乗り越えられます。ふみ姉ちゃんは、カオルに会えるのを待っていますよ。体を大事にしてください。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木カオルさんのお姉さんの、斉藤文夫さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1976年のヒット曲、研ナオコさんのラララです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが、何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、 拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。